チャンネル9はクライスト・オブ・システム、ヒューマン・ライツ&アーティクル9の略、
つまり市民と人権と給料の危機というわけです。
今憲法が危ない、
言論の自由は、
表現の自由はどうなる。
チャンネル9の旗のもと、
市民が立ち上がる。
Crisis of Citizen Human Rights and Article
9。この番組はチャンネル内運営事務局の提供でお送りします。はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、本日もですね、前回に引き続き、南さんと、
はい、
私夏さんとして、お送りしたいと思いますが、
はい、
今回は新メンバーということで、
はい、
沖縄出身の源太郎さんをお招きしております。
はい、はい、
源太郎さんはですね、チャタン出身ということで、
はい、
はい、今日はですね、沖縄ならではの、
はい、
我々が知らないことをですね、ちょっといろいろお伺いしたいなと思ってるんですけども、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、源太郎さんですね、はい、源太郎さんは幼少の頃ですね、はい、沖縄のチャタンのねところでお過ごしだったということなんですけど、
そうですね、はい、まあ、生まれは隣の沖縄市なんですけど、当時小座市、はい、それから3、4歳の頃に茶谷に両親が家を建てたので、
はい、
そうですね、茶谷の方でずっと、はい、
その頃っていうのはどういう感じだったんでしょうか。
そうですね、当時はまだ沖縄は祖国復帰してないので、
はい、
まあ外人さんが家の周りにたくさんいて、
はい、
茶谷っていうのは嘉手納の隣町で、嘉手納基地にお仕事されてる海兵隊さんとか 軍関係者の方が地域に住まれてる、そんな中で育ちました。
はい、ですね、その、ま、海兵隊さんですね。
そうですね、
はい、そういう人たちと、沖縄のそのね、住民の方との関係っていうのはどういう感じだったんでしょうか。
普通にフレンドリーで、
フレンドリーですか、うん、
はい、一緒におしゃべりしたりとか、
はい、
ただやっぱり私たちは子供ですので、
はい、
そうですね、まあ、地域に住んでる外人さんはみんな優しかったですね。
怖いという感じは特になかったですか。
いや、時々ね、はい、事件が起こったりして、やっぱりいろんな事件が当時もありましたから、
はい、
やっぱり外人さんっていうのは怖いなって思いながらも、
はい、
まあ、その地域に住んでる方たちは大丈夫だろう
ってい
う感じで、はい、地域の外人さんは特に大丈夫だろうっていうことで、なんかフレンドリーだし、
はい、はい、
そんなに緊張したことはなかったんですけど、
はい、
やっぱりでも軍服着てる外人さん見るとやっぱり怖かったですね。
そうです
ね、地域にたくさんいました、
は
い、
はい、返還前と返還後ではなんかこう接し方って変わって
そうですね、外人さんが徐々に少なくなってきて、当時ベトナム戦争も終結してきて、外人さんとの交流というのが割とこの地域の中でも少なくなったような感じです。
そうですか。
そうですね、ただ地域にたくさん外人さんがいましたし、まあだんだん大きくなると、そういうお店とかも、外人のバーとかが、
はい、
たくさん外人さん向けのバーとかが新しくリニューアルして、1970年代のようなバーではなくて、うん、80年代音楽とともにですね、やっぱり変わってきたような感じがあって、おしゃれになりましたよね、外人さんも、また我々もそうですね、
はい、
そういう中で外人さんとの交流というのは兵隊さんと私たちというように同じ市民としての付き合いが割と多かったんですね、
はい、私はね、昔ちょっと沖縄に行った時にはまだ英語の看板っていうのがねたくさんあったんですよ、はい、で、最近っていうか、まあ最近っていうのもまあもう10年以上になるんですけども、そうなるとほとんど今の東京とかと変わらないような雰囲気になったんですけども、ちょっとやっぱり返還当時っていうのはまだ外国っていうかアメリカのような雰囲気っていうのは
そうですね、私たちも
感じませんでした。
そうですね、やっぱりテレビとかでしか東京とか本土 の, 映像を見ない時代ですから、
はい、
やっぱり自分たちの地域、住んでる地域はやっぱりちょっと違うっていうの
は。ああ、なるほど、は
い、でも今でも沖縄市方面に行くとコザっていうんですけど、当時 今でも沖縄の人は沖縄市のことをコザっていうんですけど、
はい、
カタカナで、はい、その行くと、その地域に行くとやっぱり外人 の, 専門のお店がたくさんあって、
はい、
でやっぱり英語で看板、
は
い、まだまだ
ですか、
はい、見ることができる、
まあ
少なくなりましたけど、
はい、ライブハウスなんか行くとね、結構まだ海兵隊さんで外人の方のね、アメリカ人の方のね、お客さんが多いんですけども。
そうですね、はい、地域によってね、外人の来るお店もたくさんまだ今でも残ってはいます。
今度はですね、辺野古のことをちょっとお聞きしたいんですけども、今話題のというかしばしば、ニュースも取り上げられるようになってですね、辺野古という地名も我々、まあ、本土に住んでいる人間に浸透してきたんですけど、どんな場所なん
ですか？そこはですね、もう本当にいい場所ですね。琉球竜宮城、はい、本当にタイムスリップするような場所で、私名護の方で、名護市の方でお仕事してる時、2年ほど向こうで、
はい、
住んでましたけれども、時々そこに行ったりして遊ぶんですけど、うん、沖縄独特のハーリーっていうボートレースの、まあ、日本でいうボートレースなんですけど、はい、そういう海 の,、
はい、
この祭典というか神様に捧げる奉納祭のような、うん、そういうボートレースがあって、そこの、まあ、あちこちで私ハーリー の, その職場のチームに入ってたんで、
ね、
その大会に出るんですけど、その辺野古でも一度やって、一度だけ優勝したことがあって、
はい、
その辺野古の海をですね、行くと、やっぱりそこにこのなんていうんですかね、大きなガジュマルの木があって、そこに周りに子供たちが T シャツ姿でその戯れて、夕方になってもね、で犬とかそういう猫とかもその周りにいっぱいいて、その 犬や猫がいっぱいいるわけじゃないんですけど、犬や猫がそのいたりして、その子供たちがその周りをはしゃいでるっていうかね、
うん、
で海にドボーンって使って出てきたばっかし、
はい、
走り回ってる、そういうこのなんか本当に夕方になってもまだ子供たちが元気っていうか、そういう風景があって、夕日が夕日っていうか日が弱くなってもね、子供たちは元気でしたね。本当にいい場所、
はい、そこが今もう、
ね、
大変なことになってるんですけど、
だから私もこれ 7,8 年前にの話なので、行ったことがないのでどうなってるんだろうっていうことで、なんか今騒がれて入れるのかさえも分からなくなっちゃって、
うん、
本当にいい場所なんですよね。
そうした自然というのをまずもう守りたい気持ちになりますよね。
うん、守りたい、うん、守るっていうよりも、もともとあったものを守るっていうのがおかしな話、はい、
あ、そうですね、
その守、もともとあった場所がなんか行けなくなったりとかするっていうのをもう見れないっていうのが残念なんですね。
お話聞いてるとこうね、情景がこうのどかな情景がね、
す
ごく目に浮かぶようなんですけども、
本当にタイムスリップします。沖縄の人でさえそこに行くと、
はい、
なんかゆったりするっていう、沖縄の人でさえですよ、
あ
ゆったりするっていう、時間がもう本当にゆっくりゆっくり流れていくっていう感じの場所ですよね。
はい、
なんか私沖縄行った時にタクシーの運転手さんがですね、一番綺麗なところを米軍が占領してんだよって言ってましたね
それはたまたま、やっぱり綺麗な場所っていうのは使い勝手はいいですよね。遠浅になってたりと
か、なるほど、
あ、そっか、
っていうことは人間、私たちが泳ぐにしてもやっぱり遠浅になってる方が泳ぎやすいし、
なるほど、
基地を作るにも遠浅になってる方が割と
工事がしやすい、
工事もしやすいだろうし、そういう面でまあ県民感情としてはいいところを米軍に取られたっていうことになんでしょうけど、
はい、
私も本土に来ていろんなことを外から沖縄を見ると、
はい、
それはいい場所が 誰にとってもいい場所が軍事的にもいい場所なんで、そういうふうに思うようになりましたけど、
あの高江にも数ヶ月お住まいになって
た。高江、あ、そうなんですよ、高江の庭2ヶ月ぐらいいて、ちょっとそこでもあのお仕事してたんですけど、高江じゃなくてね、高江の隣の東村の、ね、まあ、あの東っていうところなんですけど、はい、同じあの東村です。東村の、はい、私は東村東で、その隣あたりがあの東村高江っていう地域で、はい、そこに今問題になってなんかすごいあのヘリパッドを作るとか言われてますけれども、はい、当時からあったんですよ。これ当時10年ぐらい前から、うん、あのヘリパッドはあの建設予定で、あの、まあ、地域の住民たちがそこにテント村を、はい、テントを張って、うん、あの反対運動はしてたんですけど、たまにね、あの米軍が低空飛行でテントを吹き飛ばしてね、嫌がらせのように、まあ、でもあのそれはあの嫌がらせではないって、もちろんね、軍関係者はそういう発表しますけど、基地、はい、あの新聞とかになると、うん、まあ、本当にそういうあの一遍に吹き飛ぶような小さなテントの、それは十数年前から、もっと前からあったかもしれないですね、うん、私がいた時にもあったんで、その前からあるよっていうことで。
じゃあ反対運動はもう
自体はそうなんですよ、もうそれはそうなんですよ、あのちっちゃかっただけで、あの、うん、ちっちゃいなりにもあのそのずっと居座るっていうか、もう絶対に諦めないっていうかね、うん、そのありましたよ、そこのテントの、うん、
はい、ではですね、今度ヘリパッド、まあ、さっきもちらっと話出ましたけれども、今すごく反対運動が盛んですけど、
そうなんですよね、
あのリーダーの方も不当逮捕されて、
そう、
もうかなり長い交流期間でね、
そうなんですね、
あの、まあ、あちらの地元の方たちはどういうふうに捉えてるんですか。
やっぱりヘリパッド当時はですね、オスプレイが来るっていうことは全くそういう話がなかったんですよね。あの米軍はあの CH-12 か CH 何型か分かんないですけど、そういう輸送機みたいな、はい、それでさえも爆音鳴らすし、やっぱりあの静かなんですよね、その、はい、地域的にやっぱり田舎ですから、あの都会、ま、もちろん都会じゃないので、やっぱりヘリコプターのヘリの音自体でも嫌だと思いますよね、夜とか夜間、特に夜間飛行されると、うん、だからそのそういうので反対運動自体がもう昔からやってることではあるんですけど、ね、まさかオスプレイがあのうるさいだけじゃね、
はいはいはい、
あのなくて、
はい、
墜落するヘリですから、
はいはい、
確実に落ちましたから、絶対、ね、大きなでも、はいはい、あれだけあのそうですね、ハリアーっていう戦闘機にしても、このオスプレイにしても、もう無理やりですよね、配置されるということになって、で、まあ、沖縄に配置されるということになって、まさかの高谷にっていう、まさかが起こったもんだから、それはもう、でも地域の人がだけじゃなくて、もう全県的に、また全国的にも反対される方が来てるようですね、なんか見てると。
健太郎さん自身はやっぱりそういう危険とかそういったことを感じたことはありますか。
うん、ヘリはですね、
騒音とか、
騒音はもうそれはもうもちろん、あの私が住んでたところが、
はい、
あの嘉手納基地の隣ですので、
はい、
うん、当時はね、あの、ま、あの D52 とかそういうでかいあの爆撃がベトナムに向けて行ってるので、その、はい、あれはもう半端じゃなかったし、授業なんかできるわけないし、当時はそれが飛ぶと、まあ、はい、それだけじゃなくてもジェット機でもね、あのうるさいはうるさいですよね。でそれあのやっぱりあのヘリっていうのはね、どうしてもこのヘリパッドっていうヘリコプターの機能っていうのはね、なぜ機能なんですよ、
はい、
要するにね、
はいはい、あの
どこにでも
着陸
できるように、
はい、着陸
なので、はい、そのヘリパッドっていうのはその大きな基地はいらないんですよ、ね、
はい、なるほど、
飛行機みたい
な、あ、なるほど、滑走路
もなくても、滑走路もなくてもいい、
はい、
っていうことはここにヘリパッドが作ると今度隣どこでも作れるわけです。
なるほど、
一つ作るとそのヘリパッドだけじゃなくて、
うん、
あと3つぐらい作ればそこで訓練は十分できるわけだから、
成立するわけですね。
そうですね、
はい、
うん、だからこのヘリパッドっていうのも自体も訓練のためのヘリパッドですよ。
なるほど。
あの離着陸ただヘリを止めてるだけなら飛行場に普天間とか、
なるほど、
うん、そういう飛行場に大きな飛行場に止めればいいんだけど、はい、ヘリパッド自体が離着陸をする訓練の場所なので、なるほど、何回もやるわけです。
なるほど。
そうすると訓練なんか1回やって済む訓練っていうのはないわけですから、
ないですね、
はい、だからそれに対しての多分あの反対だと思うんですよね。繰り返されること、繰り返されることの騒音、
はい、なるほど、
うん、だからよくあのヘリパッド、ヘリコプターはそんなうるさくないんじゃないかとかよく言われてますけど、私よく言われるんですけど東京に来て、
はいはい、
そんなにうるさいのかって、
うん、
いやそんなうるさくないですよ実際。
あ、はい、
それがでもあのジェット機みたいにうるさいわけじゃないんですけど、それが訓練として何回もここで乗り降りされるのを私は結構子供の頃から自分たちは見てきたし、
はい、
あのその繰り返されることによっての事故が頻度がもう高くなる、
高くなる、
その確実に高くなる、
高くなるんですね、回数が多くなる
から、ね、夜でもね、うん、訓練してるみたいですからね。
そうですね、夜間も飛ばないって言って飛ぶし、
うん、
あの決められた場所でしか飛んではいけないってなってても決められた場所以外でも飛ぶっていうのが軍事の、
はいはい、
あのあれですから、
うん、そうですね、アメリカ人のね居住区域の上は飛ばないのに日本人の住んでるところは、
う
ん、
そう、
飛んでいいことになってるんですよね。
それはもう、うん、多分だからあの個人的な意見っていうか個人的な感覚なんですけど、
はい、
その住民の上空を飛ぶことも訓練に入ってるんじゃないか
っていう。ああ、なるほど、
う
ん、
はい、ですよね。あのだってその、まあ、訓練っていうのは戦争のために訓練ですから、はい、やっぱり地域あの建物とかそういうところも、もう飛行するわけですよ、
はい、
中東あたりに行くと、
はい、
っていうことは山の中だけで訓練してると意味がなくなっちゃって、当時昔はね、
はい、あの
ベトナム戦争だから、はい、のジャングルの中での戦いが多かったんですけど、
はい、
今は都市型訓練って言って、
なるほど、
あの都市型訓練場もちゃんと米軍持ってますし、
はい、
だから地域の住民のところ飛ぶっていうのもあれを意図的に飛んでるんじゃないかって思う節があるんですよ。
なるほど。
何回もそういうことが起こると。
あ、だから墜落した時、うん、そこあの、まあ、海の浅瀬に墜落したので、
うん、
帰って向こうはあの大丈夫だっただろうみたいな感じでなんか報道されましたよね。
そうですね。
アメリカ側のね、
墜落じゃなくてね、はい、あの言葉変えて、
言葉変えてね、
不時着みたいな、
不時着みたいなこともね言ってましたけど、それでありがたく思えるぐらいのことをなんか言ってましたもんね。はい、
だからですね、そういうあの感覚に なりますよね、
はい、
あと繰り返されるとですね、そういう、
はい、
飛んでいけないところ、
なるほど、
はい、飛んでるっていう
ことは、それが数できればできるほど、
う
ん、
そうですね、
最初の一つ目が大切だということね。
そうですね、ね、
はい、
ではですね、今度はあの沖縄独立論という、
はい、それも、ね、
意見が今にわかに現実味を帯びてきているんじゃないかと思います。先日あの鳩山元総理がご出演していただいた時もですね、あの以前は居酒屋談義、半分冗談の居酒屋談義だったのが、今では真剣に、この独立論を論じる沖縄県民の方が増えてきたということなんですけど、これいかがお考えですか。
これも確かにこの私もそう思った時もあるんです。っていうのはこれあの独立論が出始めたっていうのがですね、多分去年の6月のこ あの女性の暴行事件、はい、あの軍関係者による、
はい、
それまでにも事件事故っていうのは起こってるんです沖縄では、は
い
は
い、今まで200件ぐらいなんかあの、うん、軍関係者による犯罪ってあるみたいですね。
でそれはあのね、あの公表されただけ
はい、
でやっぱりあの女性 そのレイプとか、
はい、
そういうものとか、あと窃盗とかね、はいはい、ちっちゃな事件はまずこの含まれてないんです。
なるほど。表に出てないけども、ね、まだあるということですね、う
ん、はい、例えば私自身もそうなんですけど、私の家庭に起こったことなんですけど、
はい、
あの私の父が ある事務所を経営してて、
はい、
2階に外人さんが住んでたんです、
はい、
あ3階に、私の父は2階、うん、で、はい、やっぱり 何かの手違いで外人さんがその水漏れを起こして、私の父のコンピューターパソコン全部ダメになっちゃった、
はい、
でそれを結局どうするかというと、これは日本人なら解決できるんです、
はい、
日本人なら解決できる、
うん、
で地位協定とか云々の問題じゃないんです、
はい、
それは外人さんっていうだけで、あの捜査がすごい厳しくなる、なっちゃうんですね、
はい、
でそこに外人さんだから結局あの基地の中に今度は帰ってしまえば
そうですね、
いいわけだし、はいはい、で交渉ができない、
うん、
じゃあ地域協定地域協定って言いますけど、そういう問題じゃないんですよね、
うん、
でそういうのがいろんなちっちゃな事件もあるし、はい、それをまあ我慢の度を越さないですよね、うん、
はい、
しょうがないっていう、うん、沖縄の人たちの独特な、まあ、しょうがないみたいな、
はい、
もうそういう感覚で片付けられる問題が、
うん、
今回の、うん、前回のこの6月の、はい、去年の6月 の、 あの女性の事件からすると、はい、それはもう多分堪忍袋の尾が切れたような、はい、そういう感覚になってるんじゃないかなって。私は東京にいてその事件知ったので、
はい、
沖縄にいるからいるわけじゃないんですけど、かなりその怒りのあれは炎っていうか、そういうのも燃え上がっていて、
はい、
それが、ね、居酒屋談義だったのが、
うん、
もう現実に、うん、例えば国連にを通しての独立とか、はい、そういうのも聞きますよね、
はい、
独立するんであっても、もちろん沖縄だけで独立できない、
うん、
あの沖縄の観光産業だけで独立できないですよ、絶対経済に、
はい、
ただその世界的なあの、ね、国際的なこうあの機関を通しての独立なら可能じゃないかっていうのが、
はい、
いろいろ私もインターネットとかで調べてみると出てきて、
はい、
あと政府の対応ですよね、
うん、
政府 の、 あの無理やりあのオスプレイを配備したのも無理やりだったし、
うん、
まあ、そのオスプレイの前にもハリアーというあの離着陸、
はい、
垂直離着陸する飛行機も無理やり来たし、それは もうどうしようもないっていう感覚が、
うん、
もう政府に頼られないっていう、
うん、
で事件が起こって結局被害ばっかり被るそういうのはもう嫌だっていう、
うん、
それが現実味を帯びた独立論みたいな形でチラチラ出てきてるんじゃないかなって、
うん、はい、では最後にですね、尾長知事への熱狂的な支持、うん、これについてちょっと伺いたいんですけども、
いや
ほとんどの人が支持しているんじゃないかなという感じはするんですけれども、
そうですね、今までの県知事と違って、まあ、その前に太田さんという方が、ずっと前にいたんですけど、彼もあの基地の強制使用20年に対して の署名に反対、夏にしなかったということで、はい、強く出た方ではあったんですけど、それ以上に強いですね、政府に対する拒否っていう、あとは拒否するからそのみんながついてきてるってわけじゃなくて、
うん、
信念を曲げないようなところがあるんです、
はいはい、
で昔瀬長亀次郎さんっていう方が政治家がいたんです、沖縄の那覇市長だったんですけど、はい、米軍が彼を拘留して逮捕した事件があって、
はい、
那覇市長だったんですね、
はい、
那覇市長ではあったんですけど、彼は共産党委員だって、全く共産党の委員でも何でもないんですけど、そういうふうな誤解が沖縄の人にもあるんですけど、
はい、
彼はそういう共産主義者ではなくて、ただ那覇市長になった時には米軍に強く反対した、
はい、
それと似た感覚で、すごい瀬長亀次郎さんに似たような、名前も似てるんですけどね、尾長、瀬長亀次郎さんっていう政治家が本当にいたんですよ、
はい、
私たち子供の頃、
はい、
で割とね強かったですね、米軍に対して、うん、当時は政府じゃなくて、うん、
はい、
米軍施政権下であったので、その米軍、まあ、沖縄を統治するトップですよね、
うん、はい、
それに対して、うん、すごい正直、また、うん、民意っていうか、それを伝えて結局、うん、よく交流される事件があったんですけど、それにも勝る、まあ、それに匹敵する知事、うん、のような気がするんです、私から見てると、うん、
はい、
政府に対しても、ね、国が訴える、国に訴えられても引けを取らないですよね、
はい、
一切 自分の信念曲げずに、はい、信念曲げないけどその信念っていうのが多分沖縄の人たちの言葉であり思いであったりする、それを代表して、うん、まあ彼もなんか彼って言ったらちょっと失礼ですけど、そういう言い方で自分はもしかしたら命をかけないといけないかもしれないっていう
方
たち、それぐらいの、はい、信念っていうか持ってるので、それが多分多くの人たちに支持されてるんじゃないかなって思うんですよね。
どこの政権もなんかこう米国を追随といいますか、あれもなんかこう影響してるような気もしますけどね。
そうですね、
ここまでやられていいのかっていう。
そうですよね、本当にこのその6月の事件、去年の6月の事件の前からも辺野古の問題とか抱えて、小長さんはそれに反対、それに追い打ちかけるような事件があって、うん、もう断固たる姿勢で臨んでるところが、その民衆 の、はい、この支持を得るっていうか、うん、パワーっていうかですね、
はい、
どこの国もそうですよね、
はい、
どこの国 の、 トップに立つ人たちでもある程度民衆の力、民衆の力がないと支えがないとトップに立てない、
うんうん、
その力を彼は持ってるんじゃないかな、ますね、見てると
そうです、ね、
冷静だし、
はい、
今までの県知事と比べて、
うん、そうですね。
チャンネル9では全国各地の市民活動の様子を取材してくれるリポーター、そして録音取材した音声を送ることのできる特派員募集しております。また番組に参加してみたい方、番組で意見を言ってみたい方、ぜひ立候補お待ちしております。そして番組を運営維持していくためには電波使用料も必要です。チャンネル9を応援してくださるサポーターも大募集中です。ご連絡、ご質問はメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでご遠慮なくお送りください。この番組に対するご意見ご要望リクエストは citizen.human@gmail.com citizen.human@gmail.com までお寄せください。なお、リアルタイムに放送を聞き逃した場合は、各放送分のアーカイブ、ポッドキャストでお楽しみいただけます。http://ch9.caesar.net/caesar は seesaa です。http://ch9.caesar.net/。検索の場合はですね、caesar.ch9 で検索をお願いします。caesar は seesaa。チャンネル9は CH9、こちらで検索をよろしくお願いいたします。
この番組はチャンネル9運営事務局の提供でお送りしました。